今週もこうして皆さんとご一緒に神様を共に賛美できるひとときが与えられ感謝をいたします。今日のお話に百人隊長という人物が登場してまいります。これはローマ軍の100人の部下を率いる隊長のことです。ご承知のようにイエスの時代のイスラエルというのはローマ帝国の属国支配下にあったわけですね。ですからローマ軍がイスラエルには駐留をしていたわけであります。私は分からないけどちょうどそれは戦後の日本の状況に似ている部分があるんではないでしょうか。戦争に負けて荒れ果てた町をアメリカ軍の兵士が銃を担いで行ったり来たり、それを喜んだ日本人はいなかったでありましょう。アメリカ人兵士のことをあまりよく思えなかったのではないでしょうか。それと同じようにユダヤ人たちもこのローマ帝国のこと、そしてローマの兵士たち、特に隊長に対してはやはりこれ好感は持ちにくい、むしろ敵意とか憎しみの方が強かったでありましょう。けれどもそうした感情は戦争という悲惨な状況がもたらした、特殊な社会の中で、作り上げられた、そういう一つの見方にすぎません。たとえ支配する国の兵隊が銃を担いで目を光らせていたとしましても、そうした兵士の中にも優しい心を持った人はきっといたでありましょう。迷彩服を着た男が銃を担いでいるというのは何ともいかめしいのですけど、特にこの日本のような国にいると見かけませんのでそういう印象を持ちますが、そうした人たちの中にもユダヤの人たちに対して温かな思いやりを抱いていた人もきっといたと思うんです。全部が全部悪い人、こういうふうなこの一面的な凝り固まった見方はやはり取るべきではない。今日のこの百人隊長はそういう見方ができる人物でありました。このローマの軍の隊長さんなんですけど、100人いる部下のうちの1人が病気にかかって死にそうになったというふうに聖書に書いてありました。なんとかして部下を救ってやりたいと思った隊長がですね、イエス様に救ってもらおうということを思い立ったのであります。ここで起きる疑問は、どうしてローマの隊長がイエス様にお願いするなんてことになったのか、ここはちょっと考えてみる必要があるんではないでしょうか。あんまりちょっと考えられないと思うんですね。それよりもこのローマの、兵隊たちが持っている薬をまず飲ませるとか、多分それしても効かなかったのかもしれませんけど、なぜイエス様の癒しにすがることになったのか。今日の七章のこの冒頭を見ると分かりますが、イエス様はそれまでに多くの人々に神の国についてお話をしたり、いろんな人の病人を癒したり、病気を癒しておられたんですね。そうするとそうした働きからイエス様の評判はかなり広まっていた。 そしていつの間にかイエスの噂はローマの百人隊長の耳にも噂として届いていたのであります。ローマの兵隊、軍隊、しかも隊長という地位にある人がですね、まあ、そうしたユダヤ人たちのおしゃべりというか世間話、噂話みたいなところに一体どれほど耳を傾けるんだろうかということを私は思ったりするんであります。けれどもそこがこの百人隊長なんですね。他の隊長と違うところ、隊長というと仕事に追われ忙殺され、従えている兵士のことが一番気になるでしょうから、毎日部下たちの仕事と仕事のことを思って、それと直接関わりのないユダヤ人たちのたわいもない噂話には隊長だったらあんまり普通は、まあ、関心を持たないところだと思うんです。ところがこの百人隊長はですね、ユダヤ人たちにとても愛されていたと聖書に書いてあります。どれほど愛されていたかというと、これも書いてあるわけですが、礼拝堂シナゴーグのこの責任者だった長老がですね、イエス様のところに行った時にこう言ったんです。あの方はそうしていただくにふさわしい人です。百人隊長のことです。私たちユダヤ人を愛して自らユダヤ教の街道を立ててくれたんです。こういう人だったわけです。この隊長は地元のユダヤの人たちをとても大切にして、彼らの礼拝堂まで建ててしまうほどだった。百人隊長とそのコミュニティのユダヤ人たちとの間にはですね、そうした親しい絆ができていたんであります。ローマ軍の隊長でありながらユダヤ人たちと日常的におしゃべりをしたり話を聞いたりしていたんですね。要するにこの百人隊長は頻繁にユダヤ人たちと交わりをしていたんです。そうしたユダヤ人たちとの何気ないおしゃべりの中から彼はイエス様のことを聞いたわけであります。隊長はユダヤ人たちにもとても愛されていました。まあそれは裏を返せば、百人隊長がユダヤ人をとても愛していたからなんですよね。嫌われてもおかしくない人です。けれどもそうではなかった。この百人隊長はとても尊敬を受け愛されていたんです。それはまず隊長がユダヤ人たちを大切にして愛を抱いていたから、このような親しい関係が生まれた、両者の間に絆ができたのであります。逆ではありません。まず百人隊長の方からユダヤ人たちに対して愛が示されたのです。で、この点は今申し上げたこの点は今日の福音書を理解する上で極めて重要でございます。今日のエピソードはローマ軍の兵士が死にかかっていたところをイエス様が奇跡を起こして癒された、助けた、このようなイエスの奇跡のお話として、まあ、皆さんも聞き馴染んでおられるかもしれません。けれどもそれは今日の説教の正しい聞き方ではありません。今お話ししたところから今日の説教を聞いていただきたいと思うのです。すなわち百人隊長とユダヤ人、そして彼らと関わるイエス様を見つめていただきたいと思うのであります。百人隊長はイエス様に助けてもらうことにしました。そこで懇意にしていたこのユダヤ街道の長老、責任者に頼んで ちょっとイエス様にお願いしてみてくれないかと懇願をするわけであります。そしてこの長老はイエス様のところに行って、話を聞いたイエス様は、分かった、じゃあすぐ行こうと出向こうといたしました。ところがそこへですね、もう一人百人隊長からの使いがイエス様のところにやってきて、こう言うんです。わざわざ ご足労をいただくには及びません、ただ一言おっしゃってください、こう伝えたんであります。言葉だけでいいと言うんです。それはなぜかというと、百人隊長という権威を持ったお方ならではの返答だと思います。権威ある者が行けと言えば行く、来いと言えば必ずやってくる、隊長としての自分の経験からもそれは分かっている。だからあなたも同じです。あなたが一言治れと言えばそれで治ります、こういうメッセージを伝えたのであります。言葉だけでいい、言葉が現実となっていく、言葉が事柄を起こしていく、言葉は単なる言葉ではないのです。言葉によって事柄が動くのです。徳善先生がお書きになった岩波新書のマルチン・ルター、あれは言葉をモチーフにして書いてありましたけど、あの中にも言葉が動き始めるとかですね、そういう言い方をしていたことを思い出しますけど、主イエスよ、あなたは権威を持っておられる、だからその権威でただ一言治れと言ってください、そうすれば部下は治ります、言葉でいい。これを聞いたイエス様は、感心したと聖書に書いてあります。心を動かされたのであります。ほほーっとびっくりしたんであります。そしてイエス様はこういうふうにおっしゃった。イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。すごい言葉ですよね。イエス様はここで、新教徒訳では信仰という言葉で書かれておりますが、ギリシャ語ではピスティスという単語が使われているんです。ピスティスという言葉なんですけど、人を介した百人隊長の言葉とのやり取り、言葉だけのやり取りなんです。顔も合わせていない、言葉だけのやり取り、私たちは手紙とかメールとかでやるような感じですよね。会ったこともない百人隊長のうちにイエスは信仰を見出すのであります。そしてその信仰にイエスは驚いたんであります。そもそも発端は百人隊長のユダヤ人たちへの愛から始まったことであります。こういう言い方はとっても大雑把すぎるんですけれど、そこにそのことに重きを置くとですね、そして始まりと結果だけ、この出来事の始まりと結果だけに注目すると、こういうふうに言えると思うんですね。愛で始まり信仰で終わる。百人隊長の愛で始まり、百人隊長の信仰で帰結をしているんです。百人隊長がユダヤ人を大切に愛する心から始まって、信仰へと、百人隊長のイエスへの信仰へと結びついた。でここに愛と信仰の関係というものを見て取ることができるかもしれません。愛と信仰、言うまでもなく愛とそして信仰というのは、私たちにとって、教会にとって大切な、もう極上のキーワードでございます。で、この2つ、愛と信仰が どう関わっているか、どういうつながりがあるのかなんていうお話は皆さんはそんなに気にしなくてもいいけど、神学上の大切なテーマでございます。今日はですね、ちょっとその辺を掘り下げて皆さんと一緒に考えてみようかなと思っております。ちょっと神学のお話をしたいと思います。今日の使徒書はガラテア書の書簡でしたけど、そことは違うんですが、5章6節にですね、この愛と信仰の関係を表現した一言があります。こうなっています。愛の実践を伴う信仰こそ大切です。もう一度言います。愛の実践を伴う信仰こそ大切です。聞き逃しそうですが、しばし立ち止まって考えてみると、とても教えられる御言葉でありますけれども、ちょっとと考えてみないといけない御言葉ですよね。愛と信仰、この2つ切り離していいのか、それともつながっているのか、その解釈の仕方で右と左、北と南の方向性の違いがもうここから生じてまいります。信仰があるから愛があるんですか、それとも愛があって初めて信仰ができるのですか、それともこの両者は全く関わりがないんでしょうか。このあたりを考えてみたいと思うんですが、ガラテヤ書の5章6節のこの一節を、私なりに日本語に直すと、愛によって働く信仰が大切、こんなふうに訳すことができます。愛によって働く信仰が大切。先ほどがどうでしたか。愛を伴う信仰の実践が大切。この2つをちょっと比較してみたいんです。トマス・アキナスという方の名前を聞いたことがおありでしょうか。カトリック教会の神学の体系を、その基礎を築いた中世の神学者ですよね。で、この人がこのガラテヤ書5章6節の先ほど引用したこの一節を引用して、愛と信仰の関係について説明をしているんです。で、トマスはこういうふうに説明をするんです。信仰から愛が形を取る、こういうふうに説明するんです。信仰から愛が形を取る。ですから愛というのは信仰の目に見える形なのだ、こういう説明です。愛は信仰の目に見える形ですから、愛が現れているところには必ず信仰があるんです、こういう説明をトマス・アキナスはするわけであります。逆から言うならば、信仰がなければ愛するということは起こらない、こういう言い方もできるかもしれません。愛と信仰はそういう意味で切り離すことはできないのだという立場ですよね。ルターはどうだったでしょうか。ルターもガラテヤ書公開というものを書いておりますが、その中でこのトマス・アキナスのこの解釈を批判いたしました。どのように批判したんでしょうか。ルターの解釈はですね、私が見るには、このよりギリシャ語の原点のこのガラテヤ書の言葉に近いと私は思うんですけど、この愛によってという部分なんです。愛によって、英語で言うとスルーラブですよね。スルーラブ、愛によって、愛を通して、 愛を通して信仰が働く、こういうふうに解説するわけです。別の言い方をするならば、信仰が現れている時というのは、その時愛がスルーラブ、道具となって愛が用いられる、愛という道具で信仰が形を取る、こういう考え方をルターはしたのであります。道具、こんな風に日本語にしてしまうとちょっと変なんですけど、ここの単語は先ほどもちょっと紹介しましたが、まだですね、英語で言うとインストゥルメントです。インストゥルメント、確かにこれは道具というふうな日本語に訳される英単語ですよね。でもこの単語には別の意味がありますよね。楽器という意味があります。ミュージカルインストゥルメントと言ったり、単にインストゥルメントというと、もうそれで楽器、確かに楽器は道具です。音を奏でる道具です。それが楽器です。それがパイプオルガンです。けれどもこの道具は、この世に存在する目に見えない音という音色という神様からの賜物を美しく表現してくれるのに使われる道具なんです。それが楽器、インストゥルメント。このように考えると、愛という道具は楽器のように神様の聖なる道具とも呼びたくなってきます。愛と信仰の関係を楽器と音色の関係のように、ルターは見立てたわけであります。ルターらしいと言いますか、音色と楽器は別物です。そういう意味では切り離すことができますが、でも切っても切れない関係があるのです。百人隊長がユダヤ人に抱いた愛、そこにイエスは信仰ピスティスを見たのであります。人が人を愛する心の中にイエスはピスティスを見たのであります。ピスティス、この宗教の言葉として言うなら、これは信仰という日本語になるでしょうが、そうでなければ信頼、こういう訳にすることだってできます。イエス様と百人隊長の間のことですので、これはむしろこのピスティスは信頼という言葉でもいいのかなと思います。信じる心と愛する心、この二つのあり方の仕組みは分からなくても、ここには切っても切れない聖なる関係があることだけは確かなのです。祈りましょう。主なる神様、百人隊長のユダヤ人への愛によって信頼と、そしてイエスへの信仰を読み取ることができました。愛があるところに信仰があります。神様、どうぞこのイエス様が教えてくださった信頼の心、そしてそこから生じてくる愛が私たちを包み、また私たちを言葉によって動かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。